それでは本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所はテモテへの第一の手紙2章の4節から6節になります。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介人も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。それでは傑作と題して田辺久春さんにメッセージを取り付いていただきます。
はい、今日はね、珍しくまず聖書箇所の解説から入っていきたいと思います。テモテの手紙っていうのは、パウロが弟子テモテに宛てた手紙だとされてますが、まあ、たくさんあるし、パウロ書簡、なんとかの手紙とか、なんとか絵の手紙とかたくさんありますけど、パウロが書いたとされる手紙の中でも、本当にパウロが書いたかどうかは不明だそうです。パウロの弟子がパウロの意思を継いで書いたケースもあるし、全く違う人かもしれないし、その辺はちょっとまあ、わからないそうです。まあでも、今日はそれがポイントじゃないんですけれども。まずですね、今日は2章から入ってますけど、簡単に説明すると、1章ではですね、パウロは自分の弟子であるテモテに、学術的な聖書の教え方をするんじゃなくて、その中心にある愛のメッセージ、福音を伝えていくように、パウロはテモテに言ってるんですね。なんというか、その立法的になりすぎたり、その聖書の中にある系図、そういうことを説明するのに時間を割いたり、まあ、学術的に話そうと思えば、ね、今の聖書でもいくらでも喋れるんですけれども、そういうことばっかりしてると、どうしても本来の福音というか、その愛のメッセージがブレちゃう、が薄くなった、なってしまうということが多いと思うんですよね。そうならないように、一章ではパウロはテモテに、注意してるというか、気をつけようというふうに、告げてるみたいですね。で、今日の2章ですけれども、1節から3節までにはですね、権威を持つ人たちのために祈れと教えてます。王のためとか、高い、身分の高い人って書いてありますけれども、まあ、現代で言うと政治家のことになるのかな、政府とか、王国っていうのはまだあるけれどもね、やっぱりどこの国にも政府っていうのがあると思うんです。で、この国であれば大統領、日本であれば、総理大臣を中心とした内閣になると思いますね。例えばですね、自分が応援していなかった人が票を集めて当選したら、その人に対してずっと不満を持ち続けることってあると思うんですよ。その人がやること全部文句言いたくなる。で、反対に自分が応援していた人が当選すると、変に安心して、仮にその人がおかしなことをやってても、全部受け入れてしまう。それかまあ、おかしいなとちょっと思いかけてても、いろんな言い訳をつけて、その人がやっていることを、に対して同意というか賛成してしまう。特にこの国は、いつも右か左かっていう国なので、なんかいつもそういうことを感じるわけですね。多くの人たちの意見とか、メディアの煽り方とか、ね。ですけど本来、私たちがその政治家を応援してようと、応援してなかろうと、その国を治める存在として、そういう人たちのために祈るべきではないかなというふうに思うんです。まあ今でしたらね、日本もアメリカもまあ、日本もまあ場所的には全然東ですけれども、仲間の国、同盟国を考えると西側諸国の一つですよね。まあアメリカにしても日本にしても西側なんですけれども、その西側に住んでる人間として、今ならウクライナのために祈ろうっていうのはすごい簡単なことなわけです。メディアがそういうふうにしてるので、ロシアだけが悪っていうふうにしてますので。でもやっぱり、ロシアの指導者たちのために本来は祈るべきなのかなとも思うわけですよね。私たちは本当全部を知らされてないわけだから。だからといってロシアがやってることをね、正当化はしちゃいけないんだけど、でも全部の方向性から見れてないし、絶対見ることはできないでしょう。だからこそ各国の政治家のためにも祈らなきゃいけないのかなというふうに思うわけです。 それでですね、例えば今のウクライナの情勢とかを見てて、私たちは何もできないですよね。おそらく、あまり一般庶民として、日本人の一般庶民として、アメリカ人もそうだけど、ウクライナに行ったことある人ってそんなにいないと思うんですよね。これからも行くかどうかわかんない。だから遠くの話に感じるかもしれない。でもそういうのを見ててすごい悲しいなとか残念だなとか思っちゃったりするんですけど、そういう時になんか何もできない私たちが祈ることしかできないという、よくそういう言い方をしますよね。私たちには祈ることしかできません。でもそういう言い方するとなんか私たちが何もできないというなんか無力の証明みたいな感じに思うんです。結局祈りしかできないんだよ。でも、ちょっと考え方を変えると、そういうマイナスっぽい感情ではなくて、私たちが信じている天の全能の父なる神様に直接語りかけることができるという特権が私たちにあるわけですね。それが祈りなんです。だから、祈ることしかできないっていうんじゃなくて、本来だったら私たちは神様に対して祈ることができるというふうに考えるべきなのかなとも思うんですよね。で、まあ今日の聖書箇所ですけれども、4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。と書いてあります。ここにすべての人と書かれてますよね。当時の感覚で言うと、ユダヤ人のためだけの神じゃないよということです。ユダヤ人のためだけの真理じゃないということです。自分たちだけだという、まあこれ、言ったらね、地雷踏むかもしれないんだけど、アメリカのクリスチャンに多いような気がするんですけれども、自分たちこそがとかで、自分たちのためだけという、そういう宗教的、または霊的なエリート主義っていうのがあるわけですよね。うちらこそが、うちらのために、みたいな。うちらのためだけに、ね。でもそうじゃなくて、ここにあるように、すべての人々に差別なく与えられようとしている神の救いがあるわけですね。で、次に5節ですけれども、神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。もしユダヤ人のためだけの神様であれば、それってよくよく考えたら唯一の神ってことにはならないんじゃないかなと思うんですよね。ユダヤ人以外の神様がいるんじゃねえ、ユダヤ人のため以外の神様もいるんじゃねえか、みたいな。本当に神様が唯一であれば、人類すべてのための神様であるはずということになるんじゃないかと思うんですね。そしてその人類と神様の間に入ってくださる唯一の方がイエス様だということです。ここでね、聖書箇所には人としてのキリストイエスですって書いてありますけど、あくまでこの地上に人間として存在してくださったからこそ、イエス様が私たちと神様の間に入ることができるということだではないかと思うんですね。唯一の神と私たちの間に入れる、その唯一の存在がイエス様だということです。6節ですけれども、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。贖いの代価っていうのは、奴隷市場、奴隷のマーケットですね、奴隷市場で売られている奴隷を金を払って買い取って自分のものとするという意味があるそうです。神様が罪の奴隷であった私たちをイエス様の命で買い取られて、ご自分のものとされたということですね。十字架によって私たちが神に買い取られて、そして復活により許しが完了したということです。ではなぜ私たちは神に買い取られる必要があるのか。というかね、なぜ買い戻される必要があるのか。もともと我々は神から作られたものという前提でね、買い取られるというよりも買い戻されるっていうふうに考えた方がいいのかなと思います。で、なぜ救いが必要なのか。まあ、こういうことは皆さんは理屈としてはもうね、さすがにいちいち説明しなくても、まあ分かっていらっしゃると思いますけれども、あえて説明すると、人間には罪というのがあって、神から離れている。または常に神様から離れようとしてしまう性質があるわけですよね。なので、完全な人間なんかいません。誰もが全て欠けた部分があります。いや、もうみんなが実は欠けだらけなのかもしれません。 この世を、すべてを創造してくださった父なる神様は、私たちすべての人間に個性を与えられています。みんなね、一人一人強い部分と弱い部分を持っているわけです。私たちの親も完璧ではないわけですね。その完璧ではない親の DNA を受け継ぎながら、人生の中でいろんな経験を通して、それぞれその人の個性が育てられるわけですね。で、もし仮に人間の中に完全な人という存在があったら、もしかしたらこういう個性もなかったかもしれないですね。なんかみんな同じになんなきゃいけないかもしれない。本当にわかんないけど、個性を保ちながらみんなが完全になるっていうのは、まずなんか人間的な考え方だとありえんのかとか疑問に思っちゃうわけです。まあこれはね、有名な箇所ですけれども、創世記の一章の最後には、神様が6日かけていろんなものを作られた最後にですね、こう書いてあります。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。天地創造された後の神様の言葉です。でも非常に良かったとは書いてあるけど、完全とも完璧とも書いてないわけですね。私たち人間には自由な意志っていうのが最初から与えられてます。だからアダムもイブも神様から離れてしまった。そういう自由な意志っていうのは最初からあったわけですね。初めから常に神様から離れるかもしれないという可能性も、実は人間は持っていたということです。ですけど、そんな人間のことも神様は、それは非常に良かったと思ってくださったわけですね。完璧な、そういう完成品じゃなかったかもしれないけど、神様にとって人間というのは、まさに傑作。英語で言うとマスターピースっていう言い方しますけれども、まさに神様にとって人間というのは傑作だったわけですね。だからこそ非常に良かったというふうに神様がおっしゃったんです。ですけど、人類というのはどんどん罪の方向に向かっていくわけです。ただでさえ欠けだらけなのに、どんどん霊的には壊れていくわけですよね。金継ぎという言葉があります。お皿とかお椀とかね、茶碗とかそういうのが割れたり欠けたりした際に、漆ですよね。よく白碗の周りに塗ってコーティングしてるようなのありますよね。その漆っていうのが接着剤にも、もうかなり昔から使われてて、その割れたり欠けたりしたものを漆で継いで、そこに金粉ですね、金の粉で飾り付けをするという技術です。技法ですよね。まあこういうなんか模様に見える器とかを、皆さんも見たことあるんじゃないかと思いますけれども。いくら欠けたり割れたりしても、その間を継いで飾り付けたら、それはそれでまた個性のある素敵な作品にもなるということですよね。欠けていない、壊れていない人間などいないんです。でも、この金継ぎのように割れたところとか欠けたところをつないで飾り付けてくれるのがイエス様の福音じゃないかと思うんですよね。壊れたままじゃなくて、イエス様が私たちの人生の中に入ってくださることによって、その人が本当の意味で神様から良いものとして認められて、そしてイエス様によって罪人である我々が神様とつながることができる。いや、皆さんご存知の通りですね。うちの子には学習障害があるわけですね。まあ、集中力がなかったり、周りの空気が読めなかったり、そういう症状でも訓練とかではなかなか良くならない症状があるわけですね。で、去年学校から正式にそう診断された時に、実は別にね、悔しいとか残念とか全然思わなかったんです。前から分かってたことだし、むしろそうやって学校が正式に認めてくれた方が、うちらも学校に対してそれまで以上にね、サポートを求めることができるようになったということで、正直多少気が楽になったわけです。私としては。それとですね、これで思い切って親として、こいつのいいところをどんどん見つけて、そこだけ思い切って伸ばしてやろうという気持ちも、それまで以上に強くなりました。まあ、どこがいいところなのか見つけるのが問題なんだけど、ね。でも下手なとかどうしても下手だということを認めなきゃいけないってことですよね。とはいえ、多くの子供たちのようにうまくいかなかったり、簡単にいかない部分がいろいろあるのも事実です。 特にね、宿題とか難しい時に手伝ってるとそれを感じることが多いわけです。ただまあ最近はそういう年頃なんでしょうかね、助けを求めてこないことも増えてきてます。それはそれでいいんですよね。当然のことなんで、成長してるってことなんで。でもだからといってちょっと何やってるか覗いてみると、うまく理解してなかったり、間違ったまま進んでるっていうこともよくあるわけですよね。幼い頃から親の助けを必要としない子供なんていませんよね。ですけど、自分が間違ってるのを知ってても知ってなくても、親を必要としないと思い込んだり、または必要としないふりをするということも増えてくるわけです。私たちの大半がそういうとこ通ってますよね、実際に。でももしかしたら、それって私たち人間も神様に対してそうしてるんじゃないかなと思うんですよね。間違ってることに気づいてないときはもちろんですけど、間違ってることをなんとなく気づいていても、神様に対してちょっと目閉じててみたいな感じで、それか神様に助けを求めない。どうしたらいいんだろうかって。そういうことがあるんですよね。何度も言いますけれども、完全な人間などいません。ですけど、もし完全な人間がいるとしたらどうでしょうか。おそらくその人は神様なんか必要ないですよね。神様の愛も、神様への祈りも、そしてもちろんイエス様の福音による救いもすべて必要だと感じないんじゃないでしょうか。仮にですね、幼いくせしてすべて完璧で、親を必要としない子がいるとしたら、もちろん自分の子供として愛するとは思うんですけれども、それと親子の関係としては決していいものではないんじゃないでしょうか。それよりもね、不完全で欠けているところをいろいろ思ってて、時には助けを求めてきたり、こっちも助けてあげたいと思わせてくれる方が、やはり可愛いというか、愛おしいんじゃないかと思うんですよね。その方が、こちらも大切にしなければならないという気持ちを強くしてくれるんじゃないかと思うんです。神様はそう感じているよとは言いませんけれども、そう感じた時になんか、神様の愛ってそれよりもすごく大きくてとか、なんか改めてすごいんだなということを実感してしまうわけです。だからこそ私たちは神様に対して不完全でもいいんですね。不完全だからこそ神様を求めることができますし、不完全だから祈ることができます。いや、できるんじゃなくても不完全だから祈るんです。祈らなきゃいけないんですね。不完全だからこそイエス様による神の愛を知ることができるんです。そして不完全だからこそその神様の愛を知った時の喜びが大きいわけです。ですから堂々と主の御前に出て、主に向かっていかに自分が不完全であるかを認めて、その欠けているところを金継ぎしてもらいたいわけですね。そこで初めて私たちの罪が洗い流されて、私たちが良しとされる、義なる存在として、改めて傑作、マスターピースとして、主に私たち自身をお捧げすることができると思うわけです。で、お祈りします。神様、今日も私のようなものが喋らさせていただきましたけど、世の中、とんでもないことばかりすごい起こっています。遠く離れた外国の地ももちろんですけれども、私たちの周りも決して状況がいいとは言えません。本当に、あなたから離れている、ものが集まっているこの世の中かなと思います。だからこそ、そういう罪、まあ、罪と言っちゃえば簡単ですけれども、我々が壊れかけてる、欠けてるということを、一人一人が改めて自覚して、じゃあどうやったら継ぎはぎしてもらえるか、どうやったら修繕してもらえるか、どうやったらあなたの見前に完成品として出ていくことができるか、そこに、イエス様の福音があるわけです。それを私たち一人一人がしっかり心に感じて毎日の生活を送っていけるようにどうか導いてください。そしてそういうものが集まった群れでありますように、これからもこの教会を導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。